東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にをお送りいたします。さて今週のゲストは証券コード3198SFP ダイニング株式会社代表取締役社長の佐藤誠さんです。
鳥吉とか磯丸水産、
はい、
私あの鳥吉はあの住んでるところからほど近いところが創業の地なんで、
ええ、
あの結構昔から知ってますね。
あ、はい、そうなんですね、はいはい、あの名古屋の業態なんかを取り入れたりしながら、ね、面白いお店作りですよね、はい、さあそれではその店作りのあたりからじっくりお話を伺っていきましょう。ゲストは証券コード 3198SFP ダイニング株式会社代表取締役社長の佐藤誠さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まず御社の業務内容ですとか、まあ、強みですね、このあたりについてお話をお伺いしたいのですが、
基本的に居酒屋の展開なんですけども、はい、総合系の居酒屋さんではなくてですね、一つ一つが専門店を強く押し出した飲食店の展開っていうのが、うん、まあ、当社の特色なんですね。で今9業態ほどあるんですけれども、はい、で一つ一つがやはり専門性を強く持った業態を一軒一軒作っていると、まあ、そんなような形ですね。
まあ、有名なところでいうと手羽先の専門店の鳥吉さんですとか、はい、あとは海鮮系の磯丸水産さんというのは結構大きいと思うんですけども、そういうふうな形でこうピンポイントに攻めていく、そういう展開なんですね。
そうですね、鳥吉が非常に長くてですね、去年がちょうど30周年記念を開かさせていただいて、はい、まあ、今年31年目なんですけども、まあ、基本的には手羽先唐揚げの専門店なんですね。で、まあ、手羽先唐揚げは名古屋の方の、まあ、名物料理といいますか、郷土料理といいますか、はい、まあ、それを東京に持ってきて、ですから本当に美味しい手羽先唐揚げが食べれるのは鳥吉と言っていただけるような、うん、その店舗です。ほとんどのお客様がですね、必ずですから手羽先唐揚げをお食べになると、そんなような店ですね、うん、
だから一つ一つの業態で、まあ、その強みみたいなものを打ち出されてこう成長されてきたという、
そうですね、はい。
今首都圏、まあ、大阪なんかを中心に展開されているという感じだと思うんですけれども、はい、どれぐらいの店舗数をお持ちなんですか？
総合的に今160店舗を超えてきまして、まあ、特にですね、最近柱となってきたのが磯丸水産という業態なんですね、はい、でこれはですね、まあ、海鮮系の業態なんですけれども、特徴としては新鮮な魚介類をですね、店舗の中のテーブル上にコンロが用意されていて、はい、そのコンロで焼いて食べると、ですから設備としてもしっかりとした特別な水槽を用意しています、うん、まあ、そこに生きた貝が入っていたり魚が入っていたり、そこからこう取ってすぐお客様の前に提供して、それをお客様が焼き上げてお食べになりますから、うん、まあ、非常においしくいただいてもらえてるんじゃないかなと、まあ、それがまあ今非常にあれですね、成長の今こう柱に今なってきたというのがいつもあるですね、うん、
まあ、その他でも、鉄板焼きとか味噌煮込みの、このいろいろな業種少しずつこう広げていっている感じですかね。
そうですね、最近新しいのは木そば玉川っていうおそばの業態がこうあったり、価格的には本当にこう町にある大手のおそば屋さんと同じぐらいの価格なんですけども、商品のクオリティを一気に上げてましてね、ですから店舗内で石臼があって粉を引いてと、そんなようなお店を作ったりしていますね、
うん、今東京だと私たちもすごく目にする店舗の機会が多いと思うんですけども、はい、その他の地域での出店というのは今どういう状況なんでしょうか？
東京が大きなベースとして、まあ、最近あと大阪の方が非常に増えてきましたね。であとはこの東京といっても少し郊外ですね、もう本当に都心の例えば新宿とか池袋渋谷というのをベースとして、最初店舗展開をしてきました、うん、まあ、これはドミナントで打っていってこう名前をこう、まあ、広げていくに、まあ、一番やっぱり人が多いところで、それの優先略から始まって今はこう輪を広げているという状態ですかね、少し郊外型、ね、ただし、まあ、駅前の立地ですね。で我々は特にその駅前で路面店、要するに1階のお店です、
はい、
そういうお店に対して出店をしているというのが今の現状ですね。
これ店舗の形式とすると全部直営フランチャイズではない、
まあ、今まで非常に要望が高かったんですね。ただ、まあ、我々は、まあ、攻め方としては東京大阪を非常にこう攻めてきました、うん、でどうしても地方に関しては優先順位が遅くなっていくんですね。 でそうすると、地方のーで、例えば磯丸をこうやっていただけるような、またはそういう声がかかってくるに対して、今年来年ぐらいはテスト的に少し FC に関しても、やってみようかと、ですから今名古屋の方に今2店舗ほど FC はありますね。
外食産業っていうと人気のお店があると似たようなお店がどんどん周りが真似をしてきて埋もれてしまうっていうことも多いように感じるんですね。他が真似できない大きな強みみたいなものっていうのはどのあたりになるんですか？
今日てらった業態ではない、とんがりすぎちゃってる業態ですと飽きも早いですよね。で、基本的に我々の業態っていうのは我がベースの業態が多いですから、日本の方がやはり多いでね、はい、まず飽きさせない業態でこうあると。ただこうベースが非常に分かりやすい業態だからこそ常に進化させなきゃいけないですよね。でそれはメニューであったり設備であったりお店作りであったり、常に進化させる必要があるだろうなと。でそういうことにこだわりを持って、一つ一つやっていくと、おのずと他の業態とこう差別化ができ始めるっていうんですかね。業態というのは作って、はいこれでいいやではなくて、作ったところからが僕はスタートだと思っていますから、新しい店舗ができるたびにですね、設計の段階から吟味して、じゃあより良くするにはどうしようかっていうことをずっとやり続けるっていうんですかね。
作っちゃっただけじゃなくて、そこからずっとお客さんのニーズを捉えていったり、こういうところがいいんじゃないかっていう、その絶えず進化を遂げながら進めてるっていう感じですかね。
そうですね、多分それをしないとやはり今おっしゃったように、いろんなところが競合が現れたり、似たようなお店って確かに増えてくると思うんです。でもやっぱりここはですね、いかに磨き上げていくかっていうんで、やっぱ差別化をしていくっていうことだと思ってます。
少し前になりますけども、立地ごとで業態開発しているクリエイトレストランさんと資本の提携をなさった、この狙いですとか、あとはその結果どんなところが良くなったとか、そのあたりっていかがなんですか？
2つのこの会社が組むことの非常のこのメリットっていうんですかね、シナジーって言いますかね、お互い違う会社ですから、お互いただ、似たような組織を持っているわけですね。いろんな部署があります、人事部であったり、購買部であったりと、はい、でそれがホールディングスの中に入ることによって、各部署同士が非常に生の情報交換ができる、結果的には機能強化につながりますね。あとはですね、似たような食材とか同じような食材ってあるじゃないですか、はい、でそこの単価も両方こう見比べることができますよね。だから食材の価格に対する、メリットがこれもあります。あとは我々年間40店舗ぐらい出店してるわけですけども、はい、お店を作る設備、これも特に厨房設備なんていうのはこういう冷蔵庫が必要ですよねとか、こういう火を使うストーブが必要ですよねって、あれ基本的にほとんど定番なんですよね。
なるほど。
で問題はそれをいくらで仕入れてるかですから、お互いそれも生の情報交換をすると、ああこういう冷蔵庫はこのぐらいで仕入れれるんだと、でそしてやはりお互いの話し合いの結果、じゃあこんだけコストダウンできるよねと、でそういうシナジーが生まれてますね、
はい、2年ちょっと経ちますけども、やっぱ実際もうかなりそのシナジー、こう相乗効果みたいなものっていうのが出ているという感じですか？
そうですね、今お話した通りに、まず食材の仕入れの部分で出ましたと、はい、または設備の部分で出ましたと、あとは各部署の機能強化という部分で出てますという形ではないでしょうか。
居酒屋市場全体のことを伺いますけれども、はい、これ少しずつ国内景気が回復してくる中で、居酒屋業界も回復し始めたところというふうに考えていいんでしょうか？
そうですね、ただ居酒屋業界本当に二極化しちゃってますよね、本当に今ちょっと元気がなくなってしまったのはやっぱり総合系のこう居酒屋さん、本当に10年15年前は非常にこう元気がこうあって、っていうところからやっぱり徐々に変わってきて、このやっぱ専門性を持った居酒屋さんの方が今元気になってくるっていうのが、全体的な居酒屋の中でもその傾向を示しているんじゃないでしょうか。
御社が所属しているその専門性の高い分野。
そうですね、本当におかげさまでずっと30年以上それを狙ってきましたんで、本当にありがたいことにですね、お客様がご来店いただいているという状態です、
今後の成長戦略を教えていただけますか？
今特に出店数が多いのは磯丸水産なんですね、ですからこの辺を中心にですね、やはりまだまだこの関西、首都圏、この2つは攻めていくというのが一つの展開になってますね、
やっぱりまだまだ出店の余地はあるということになりますかね。
そうですね、まあ、東京を、まあ、まあ、少し郊外離れたにしてもその辺、まあ、関東って言っていいですかね、まあ、関東と、まあ、その近畿大阪の辺ぐらいでやっぱり細かいところも入れると大体600ぐらいの数、600店舗ぐらい出せる数はカウントできるのかなと、まあ、そういうふうに考えてますけど
今、
は
い、若い人があんまりお酒飲まないっていう傾向はあると思うんですけど、それはあまり、うん、御社の業態としてはあまり関係ないんですか。
確かにおっしゃる通りによくね、今アルコール離れ、特に若者のアルコール離れっていうねお話されますけども、だからこういう傾向はありますよ。昔って、はい、昔って言い方も変ですね、乾杯のところにみんなでビールで乾杯、とりあえずビールで乾杯ってやられたじゃないですか、はい、でその中で普通にウーロン茶で乾杯してる方がこう増えてるっていうのが確かですよね。ですから確かにアルコールを飲まないんだけど、まあ、ウーロン茶で済ませる。でただじゃあお店に来る回数が若い方々が減っちゃったのかっていうんじゃなくて、やっぱりお店には来たいんですよ。そういう雰囲気が楽しみたいんです。でただ、アルコールじゃなくてお茶系にしてるとかジュース系にしてるっていうお客様が増えている、そんな感じでしょうか。
放送日の今日11月11日に決算発表を控えていらっしゃいますが、はい、感触としてはどんな感じなんでしょうか。
そうですね、コメント難しいところではあるんですけども、期待していただいていいんではないかと思っています。
では最後になりますが、社長が描いていらっしゃる10年後の御社の姿を教えていただけますか。
はい、特に、まあ、鳥吉、磯丸水産、まあ、この2つの業態が非常に、まあ、伸びているわけですけれども、特にこの磯丸水産というのは日本の居酒屋の中のスタンダードになるんじゃないかなというふうに思っています。海外のお客様から見た時に もうザ居酒屋って言ったらもう磯丸水産だと、多分10年後にはそういう姿が見れるんじゃないのかなと。その他の、ね、業態に関しても、我々専門店をこう打ち出してますから、各業態ごとが、じゃあこれだったら、このそばだったら、玉川だとか、お寿司だったら絆寿司だとか、そういうような形ですかね、まあ、それがまあ10年後の像だと思ってます。
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
東証プラスユ
ー、ここでセミナーのお知らせです。東京証券取引所が展開する日本経済応援プロジェクトプラスユー、マーケットから日本を元気にを合言葉に、証券投資が持つ本当の意味、投資の力を全国で開催中のキャラバンやラジオ番組でお伝えしています。そのプラスユー日本応援全国キャラバンの特別編、世代別セミナーと女性限定セミナーを開催中。第3弾の40代向け株式投資セミナーは11月16日月曜日夜6時半から東京大手町サンケイプラザで行われます。コモンズ投信取締役会長渋沢健さんと、フィデリティ退職投資教育研究所所長野尻聡さんが投資に関するさまざまな疑問にお答えします。参加は無料。お申し込みは東証プラスユープロジェクトのホームページにあるお申し込みフォームから、または東京03-3219-3609 03-3219-3609 プラスユーキャラバン事務局まで。あなたの力で強い日本、明るい未来を作っていきませんか。
さて今回のゲストは証券コード3198 SFP ダイニング株式会社代表取締役社長の佐藤誠さんでした。
なるほど、強さみたいなところっていうのがね、なんか分かったような感じがしますよね。
はい、ここからの店作り、また面白いお店作ってくれそうですから、はい、楽しみにしたいところです ね。さて来週です。来週も外食産業続きます。証券コードは9850株式会社グルメキネ屋代表取締役社長の椋本敦史さんです。
私が知ってるのはこの中ではソジボーというお蕎麦屋さんですかね。
あ、私もソジボーよく行きますよ。
わさびすったりするやつですね、
はい、これまた本格的なお店、はい、という感じですよね、はい、違いなども聞き分けていただけるといいかなと思います。ぜひ皆さん来週もお聞きください。東証プラスユーマーケットから日本を元気に、お相手は
ラジオ日経和島秀樹と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、
また来週。
この時間は
東京証券取引所の提供でお送りしました。